日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
ハルサマジック。
市民球団日本製鉄上総マジックをみんなで応援するコーナー、なんたって上総マジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日のゲストは田中すぐるマネージャーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、試合真っ最中ということですので、今回は事前収録ということで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、もう入団何年目になりますか。
今6年目で4月から7年目ですかね。
7年目。選手としては何年でした。
はい、3年ですね。
はい、選手として3年、マネージャーとして4年目ということですね。
はい、
はい、この上総マジックでの7年振り返ってみていかがですか。
そうですね、まあ選手の時は毎日練習でこうきついなっていう感じだったんですけど、
はい、
まあ、マネージャーになってからはちょっとまた違う環境にはなってる。
はい、
まあでもなんか日々充実してるなっていう気はしますけど。
もう一度ボールを握ってプレーしたいなって思うことないですか。
はないですね。
そうなんですね。もう今はもうマネージャーとして、はい、もう尽くすことが、
はい
はい、はい、充実している日ということなんですね。
そうです。マネージャーっていうか、まあ皆さんこう引退して野球から離れると、
はい、
やっぱりこう野球が恋しくなるっていうんですけど、
はい、
まあ、なんだかんだでこう野球に携わってるんで、
うんうんうん、
そうならないのかなっていう感じがします。
そうですよね。でもこうやって、ね、はい、野球に携われることっていうのはありがたいことですよね。
まあそれはそうですね。
改めまして所属の会社はどちらになりますか。
日本製鉄株式会社です。
去年1年間を振り返っていかがだったでしょうか。
そうですね、まあ、チームとしては、まあ、日本選手権と、都市対抗2大大会に、まあ、出場して優勝っていうところで目標でやってたんですけど、
はい、
まあ、残念ながら、日本選手権の予選自体は、まあ、チーム内のコロナの、感染者が出たというところで辞退という悔しい結果にはなったんですけれども、はい、まあ、残された、都市対抗っていうところで、まあ、第2代表を取って、本戦に出場できたっていうのはすごい大きな1年になったのかなっていうふうに、思ってます。
そうですね、都市対抗の東京ドームでの舞台は本当に大きな経験で、他の選手の皆さんもやっぱりあの感触はもう一度味わいたいっていうことで今年ね、切り替えて頑張ってらっしゃいますものね。
そうですね、はい、まあ、昨年今年もそうですけれども、はい、すごいチームの若返りをしてて、うん、やっぱりここ2年3年ドームに出てなかったので、
はい、
ドームのその感覚というか良さを知らない選手がほとんどだったので、
はい、
まあ、それを知れたっていうのと、まあ、その中でもまあ、初戦で仙台オリオンズに勝って、
はい、
まあ、勝つ喜びっていうのと、2回戦でセガサミに負けた悔しさっていう両方を体感できたっていうのは、本当に大きな 財産というか、まあ、経験になったのかなっていう思います。
そうですよね、今年に生かせそうですものね。
そうですね、
はい、今お話にもありましたけれどもね、若返りということですが、2022年新しく生まれ変わった上総マジックですけれども、勇退された選手もいらっしゃいますけれども、ちょっと紹介していただいてよろしいですか。
はい、
はい、
昨年は、
はい、
勇退者が、6名、
はい、
コーチの佐藤太平コーチ、
はい、
投手の、黒田投手、
はい、
川名投手、
はい、
捕手で中村捕手、はい、で内野手で平内野手と、田中内野手キャプテン、
はい、
の6名です。
そうですね、ね、田中キャプテンに関しましては10年表彰を受けて、まだまだね、はい、やれると思ってたんですけれども、突然の勇退に私たちもびっくりしましたけれども、はい、今はお疲れ様といった感じでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、昨年の年頭から、田中健さん自身が、
はい、
もう今年1年っていうふうに、
ええ、
まあ、選手の前でも言ってて、
は
あ、まあ、それがやっぱこう、うん、チーム内で、すごいこう結束力につながったのかなという気はしてますけど。
そういったいきさつがあったんですね。
そうですね、
はい、もうチーム内では田中健さんがもう今年いっぱいということだったので、もうみんなが口を揃えて健さん健さんおっしゃってましたものね。
そうですね、すごい、まあ、人望もある方で、
はい、
後輩の面倒見も良くて、まあ、本当に嫌いな人っていうか後輩で慕ってない選手はいないんじゃないかなっていうぐらいの選手だったので、
はい、
逆に抜けて穴としては大きいですよね。
そうですよね、穴としては大きいということで、はい、ちょっと寂しい面もありますけれども、
はい、
また田中健さんにいいとこ見せたいですよね。
そうですね、
はい、
まあ、今年もう一度両ドームに出て結果を出すことによって、やっぱりこう勇退していった選手たちも、はい、嬉しいというか、まあ、喜びに変わるのかなっていうふうに感じますね。
そうですね、はい、そして、新しく高知県内野手ということで小林豊選手、はい、今までは内野手一本だったんですけれども、はい、高知県ということで、
はい
はい、最近までノックされたりとか、もう指導の方にも力を入れてらっしゃいますね。はい、
そうですね、
はい、ま
あ、昨年も一応、うん、登録としてはコーチっていう肩書きはついてなかったんですけれども、まあ、若手のこう底上げであったりとか、
はい、
まあ、育成のところで、すごい尽力してくださった人なので、はい、今年からは本当に今肩書きもついて、
はい、
本腰入れて、まあ、コーチ業をやっていってみたい。
そうなんですね。そして新しくアナライザーとして村上秀さん、
はい、
はいはい、ね、なかなか難しいお仕事だと思いますけれども、仕事ぶりはいかがでしょうか。
そうですね、うん、まあ、そのやっぱデータ分析っていうところで、うん、もう本当に突き詰めると終わりがない仕事なので、どこまでやるかっていう話なんですけど、
うん、
まあ、彼自身もそのまあ現役時代からこう映像を見てこう何かを見つけるとか、
はい、
そういうのが好きな選手だったので。
ああ、そうだったんですね、
まあ、はい、今のその仕事に関しては、うん、まあ、彼の特徴というか特性を生かした仕事ができるんじゃないかなというふうに思いますけど、
はい、ではね、もう期待させていただきたいと思います。
はい、
はい、そして新人の選手ももうすでに、はい、練習に参加してこの大会にもね、はい、出場されてるんですよね。
はい、
はい、紹介していただきたいと思います。今年の新入団の選手をお願いします。
はい、投手から、金田大成投手、
はい、
上武大学の出身、左投げのピッチャーです。
はい、
で2人目が、柳田優也投手、国士舘大学から来て右のアンダースローのピッチャーです。
はい、
で3人目が、山田彩人投手、
はい、
玉川大、卒業の選手で、まあ、長身ですごい勢いのある球を投げる右の後半タイプのピッチャーです。
はい、
内野手が、片岡慎内野手、筑波大学の出身で、はい、まあ、バッティングが魅力ですけども足も速くて、まあ、俊足高打の内野手になってます。で、もう一人クジライ義弘、内野手が、東海大学出身で、まあ、彼も、堅実な守備とか、まあ、バッティングも魅力な選手で、まあ、高校時代には日本代表にも選ばれたような実力を持っているので、 まあ、1年目から期待してます。はい、で6人目が、山田翔と内野手、はい、桐蔭横浜大学出身の選手です。まあ、バッティングが魅力で、勝負強い打撃が、に期待しています。はい、で最後が、7人目が正木幸太郎外野手、国士舘大学出身で、まあ、俊足で、強肩な、選手で、本当守備であればプロの一流レベルで通用するかなっていう選手です。まあ、ざっくりとですが以上7名です、
ね、7名の新しい選手が加わったカズサマジックということで、はい、もうすでにね、あのオープン戦練習試合なんかにも参加されていて、はい、声もよく出てますね。
はい、
はい、もう若くて元気がいいなというのが印象的ですけれども、
はい、
はい、新しく生まれ変わったカズサマジックの選手へ一言いただけますか。
そうですね、まあ新人というところで遠慮せずにもう自分が引っ張っていくんだっていうぐらいの気持ちで、前向きに、若さあふれるガッツでやってもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは今年1年の年間スケジュールを簡単にお話ししていただいていいですか。
3月の、はい、6日から、はい、スポンジ大会が始まるんですけれども、
はい、もう今真っ只中ですね。
そうですね、
はい、
が始まって、それから、まあ、4月の15日から、はい、次岡山大会があって、はい、5月の1日ゴールデンウィークは、ベーブルース杯で岐阜県の方で、大会があります。この3大会は、日本選手権の、出場につながる大会となってます、はい、で5月の19日から、都市対抗予選の千葉県大会が、始まって、6月の4日からは、南関東大会という形で、今年は埼玉開催なので県営大宮で開催されます、はい、で7月の中旬には、都市対抗東京ドームですね、はい、で10月の、30日から、日本選手権という形で京セラドームで行われる大会、まあ、主要大会としてはそんな感じになります。
はい、ありがとうございます。去年と一昨年はオリンピックの関係で、日本選手権と都市対抗の順番が逆だったんですけれども、はい、今年からも通常通りということなので、
は
い、都市対抗の方が先に行われるということですね、はい、
そうです。
はい、チームの状況はいかがでしょうか。
そうですね、まあ2月の中旬から、オープン戦をやってきて、まあ、ここまで怪我にもなく順調に来ているので、
はい、
スポンジ大会でこのまま突っ走って、まあ、日本選手権行きの切符をつかめたらと思います。
はい、ご自身これからの夢ありますか、教えてください。
そうですね、うん、まあ、ちょっと日本一になって胴上げしてもらいたいなっていうのはありますね。
そうですよね、去年は都市対抗の出場を果たした時に、
そうですね、は
い、皆さんに胴上げしてもらって、はい、重たいというクレームが出ましたので胴上げをしてもらいたいと思っているんでしたら、ちょっとダイエットの方もお願いしたいなと、
はい、いや、 やっぱ鍛えないといけないんで、はい、軽い選手はダメなんで、はい、
あ、なるほど、もう重い人でも胴上げできるように、はい、選手の皆さんの方に、
そうそう、
なるほど、はい、物は言いようですね。それでは最後になりますけれども、今ラジオをお聞きの皆さんへ、はい、はい、一言お願いします。
いつもラジオをご視聴いただきありがとうございます。まあ、最近もうここ何年かコロナの影響でなかなかこう球場等で、試合を見たりだとか、十分な応援ができない中で、いつも応援ありがとうございます。今年は、ぜひ都市対抗日本選手権2大ドーム優勝という高い目標を持って、チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 今日もお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストは田中すぐるマネージャーでした。なんたってかずさマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。